か。
はい、サムエル記、今日はその最後になります。1ヶ月に一度旧約聖書をずっと学んできたわけで、何年もかかってですね、このサムエル記は今日で、終わるというところです。で、このサムエル記の最後に書いてあることはですね、ちょっと一見、我々現代の我々と何か全く関係のないように見える、まあ、旧約聖書っていうのはそういう記事もたくさんあるわけです。それで多くの人はあんまり読まないと、特に一般の人にとっては聖書そのものすらちゃんと読んだことがないっていう人が圧倒的に多いわけですね、日本人は。その中でクリスチャンはたった 1% あるかないかということですが、その 1% の方々も旧約聖書はほとんど少しか読まないと。さらにこうした記事はほとんど読まないために、何が書いてあるかということですね。表面を分かってもその意味、霊的な意味を私たちの現代の生活と結びつけて受け止めなければ読んだことにならないというのが、まあ、聖書ですね。で、今日の24章最後なんですが、実はその前、23章の終わりの部分はちょっと、時間がなくて飛ばしておったので、そのところを少しですね、これも現代の私たちと関わりがありますので、23章の、8節から、23章の8節からのところを、まあ、こういうところも人の名前がたくさん出てきて、うんざりするようなことであると思いますが、全部読んだりしませんが、ここでですね、特にこの23章の最後の文で書いてあるのが、特別な勇士が書いてあるんですね。そしてその中でですね、9節ピックアップだけします。9節を見たら、勇士のうちの一人エレアザル、三勇士の七の一人ダビデに同行してペリシテ人に屈辱を与えたとき、ペリシテ人が集結して戦い挑んだ。イスラエルの人々はですね、もう怖くなってみんな逃げていったわけです。逃げてしまったけれども、エルアザルだけがペリシテ人に向かって立ち、手が疲れて手が剣に張り付いて離れなくなるまで彼らをと戦ったというんです。そこで死はその日大きな勝利を与えたって書いてあります。それからもう一つ、11節からも。ハラリ人アゲの子、シャンマと。これはたくさんあるイスラエルの兵士たちの中で特に名前をここに残されてきたぐらいですね、特別な印象を残した人のようですね。その人もですね、やはりペリシテ人がレヒに集結したとき、レンズ豆が豊かに実った畑があった。民は、ペリシテ人を前にしてみんな逃げてしまった。けれどもここでも一人、シャンマという人がその畑に留まってただ一人戦ったと。そして主が勝利を与えたということです。こういう遥かな今から、これ3000年も昔ですね。こんなほの戦争の記事が何の役に立つかと思うかもしれませんが、ここで言おうとしていることはですね、みんなが逃げてしまってもたった一人ですね、主を信じて戦う者にですね、神がそれをじっと見てそこに祝福なり勝利を与えるんだというところなんですね。霊的な戦い、今日の私たちに本当に必要なのはたくさんの人、数が問題ではないということなんです。本当に神様の霊を持ってたった一人でも戦おうと、そうする人がいわば歴史の中でずっと残ってきたわけですね。実はこのイエス・キリストさんもそうだったわけです。弟子たちすらみんな逃げてしまったわけです。3年間もいわば育てて、あらゆる奇跡も目の当たりに見せて、そして教えもたくさん毎日教えた。絶対に治らないと思われとった病気、生まれつき目が見えないとか足が立たない、あるいは悪の霊が取り付いてですね、墓場で大きな声を叫び上がって鎖につながれて、どうすることもできないと。そういう人でも非常に不思議な力を持って与えたら癒されていくという、そういうことを数々見てもなおですね、イエスが十字架になる、貼り付けになる前に捕らえられていくときに、みんな弟子たちが逃げてしまったということですね。ペテロなんかも3回もですね、ああいうものとは決して知らないと、激しい言葉を持って誓ったぐらいだというんです。 その中でたった一人イエスがですね、ゲツセマネ、必死になって、まあ、その前に祈ってたわけですね。弟子たちはみんな眠っておったと書いてありますね。みんな眠っておって、周りのいろんなユダヤ人たちもイエスを殺してしまえと、みんなが賛成をするという。たった一人、その非常に深い祈りによってですね、確かに神様は大きな勝利を与えられて、死の力に勝利する力を与えて復活をされて、世界にその復活の力が広がって、今日私たちもここにおられる人は、みんな大なり小なりそのイエス様の復活の力、2000年も前の力を分割してもらっている人たちということになるんですね。この徳島のこの田舎においても50年、60年もこの集まりが続いてきたのも、その復活の力が支えてきたわけです。こういうふうにですね、ここでもですね、私たちは本当に神様に呼び出されて神の声を聞いてですね、たった一人でも本当に祈ると。みんなが祈ってないから、あるいは祈っても聞かれないからやめとこうでなくてですね、これはたった一人でもという、そういう気持ちを神様が起こさせるわけなんですね。そのことを私たちは忘れてはいけないわけです。私たちも祈りの中で、あなたこそその一人だ、というふうに言われるということはあるわけです。これは祈っておったら、一人一人がですね、そのような静かな小さな語りかけを聞くというわけですね。あなたこそその一人なんだと。まあ、そういうことで私たちも祈りを続けていくわけです。はい。それからもう一つですね、この最後に付け加えられた記事の中で、この水のことが書いてあるわけですね。ペリシテ人の一帯がレファイの谷に陣を張っていた。23章の14節。ダビデは妖怪によりペリシテ人の全勝部隊ベツレヘムだった。ダビデはベツレヘムの城門の傍らにあの井戸の水を飲ましてくれるものがあったらいいのにと。これは水なんて日本では至るところにあるから、この水に対してどんなにか必死な思いがあるかっていうのは日本人は本当にわからないわけです。ですね。どこにでも水が昔だった飲める水、きれいな水、農薬も使ってないから。ところがこのパレスチナとかこういう乾燥地帯はその逆ですね。どこに行っても川が流れてないと、水が飲めないっていうようなことですね。そういうことで水が飲みたいと言ったらですね、三人が敵のただ中を行ってですね、非常に危険があったのに、そうして命がけでそのダビデのために水を取ってきたって言うんです。そうしたらダビデはですね、せっかく命がけで取ってきたのにですね、三人もがいた。たったダビデ一人の水のために。これもちろんこれだけの兵隊が戦うためには、それなりの水もあったはずなんですね。汲んできたり、逆のものが。でもそういう水は何か濁ってきたり、あんまり良くない水をみんな、当然仕方がないから我慢して飲んでたんだけど、その清い水、あそこにあるの知ってたからというんで、命令したんではないんですね。そしてその水をわざわざ汲んでくれたのにですね、ああよかったと、美味しいもの水飲もうとして、まあ昔の日本の殿様ってそんなことを平気でですね命令して取ってこらせるということだったかもしれませんですね。そうしたらですね、水を飲もうとしなかったというんです。主に捧げたと。そんなことなら初めから言わなかったらいいのとかも普通は思うかもしれませんが、誰でもそういう自分の罪は気づかないということなんですね。三人が命がけで行って、そうしてですね、それほどまでにしてダビデ王に敬意を表して水を与えてあげようという、その過程でダビデは自分の深い罪を知ったということなんですね。そうしてそういう自分中心の罪から出た、この命がけで行った水をとても飲む気になれないと。ごくごくと、ああ、うまかった。お前たちよかった。ああ、褒めてやるぞ。なんて言わなかったはず。神様に捧げようという。本当にこれは命をかけて大切なものは自分が使うんではなくて神様に捧げようというその気持ちですね。私たちも病気から回復するとかですね、何らかのことで大きな罪から許されて回復した時には、その力、元気を神様に捧げようというのが祝福される教えだということなんです。まあこういうふうにですね、たった一人でも本当に戦う。現代の私たちの武器は武力ではないと。これは繰り返し言ってきたように、 神の言葉こそが真理だということですね。信仰や真理、そういうことが胸当てにしたり兜にしたりですね、神の言葉こそが一番の鋭利な剣なんだということで、私たちはそういう戦いをたった一人でもするということです。はい、そして今日のところです。今日のところもとても分かりにくいようなことです。まずですね、主の怒りは再びイスラエルに燃え上がったと、これ前にも見たことがあったからですが、ここの場合理由が書いてないんですね。どうして燃え上がったりするのか、これだけでも読むのをやめる、もうこんなとこ読みたくないなと思うことも多いんじゃないかと思いますが、イスラエルとユダの人口を数えるように、なんか神様が誘ったのにですね、罪がなんておかしいじゃないかと、これも普通の感じ方ですね。こういうふうに普通の現代の私たちが考えたとっても不可解なような書き方が時々あるわけです。だから読むのをやめるんではなくて、3000年も前の神中心に考えた人たちの記録、示された記録だと思って読む必要があるわけです。ここでですね、どういうことかというと、これと同じような記事が歴代史の上の21にあるんですね。ちょっと比べていただきたい。歴代史の上の上21ですね。もう少し後のところです。で、ここと比べたらはっきりとした違いがあるわけです。656ページ、新共同訳656ページ下の段、21章ですね。この21章の一節から見たらですね、ここではとても意外なことに、さっきは神がそそのかしたように書いてあったのに、ここではサタンとなっておるんです。まあ、ほとんどこういうところはきちんと読まないから、こういう大きな違いに気がつかない人が圧倒的に多いと思いますが、神様は一方ではしたとか書いてあるの、こちらではですね、サタンがしたところおかしではないかと書かれた時代的には、歴代史の話題が後なわけですけれども、これはどういうことかと、人間の数を数えるっていうことはどういう目的で考えたのかと、これは軍事のためには数が決定的に大事なことですですね。数、万事、この軍事っていうことは数っていうことは、今でもですね、今だったら何かと、要するに今だったら防衛費というお金も数ですね。数で数えられる。戦艦やらですね、いろんな戦闘機、それの数。どれだけの兵士がいるか、その数。どれだけの制空権を持つかとかですね、イージス艦がいくらあるかとか、やっぱり現代でも数なんです。数をどんどん増やそう。今年度は、今まで出てきた最高の防衛費になっておる。ですね、5兆円という莫大な金利になって膨らんでいきつつあるわけです。またそれを中国がでさらに膨らましていけると、日本も負けじと膨らますという、そういうような非常に虚しいですね、競争を。これもまた数なんですね。あちらはあんだけ数を増やしたんじゃないかと、こちらも数だと。その他さまざまなこの世のことはもう絶えず数ですね。毎日のあの株の値段上下、パソコンに座ってるだけでですね、何百万と簡単に儲けたりする人がおる。それもみんな数です。必死に見ていると。いかに仕事らしくない仕事か、ということですね。でもそんな風にですね、この世っていうのはみんなですね、数で埋まってるわけです。携帯とかスマホでもですね、必要なのにいっぱい機能をつけて、 たくさんの数を売ろうと売って儲けないと潰れるということになるからですね。そんな風に、この世界では昔から今に至るまで圧倒的な数、織田信長が圧倒的な勝利を得たのは鉄砲の数たくさん増やして、それで足軽でもバーッとやっつけることができたわけですね、相手の騎馬兵を。そんな風に、考えます。聖書はどうなのかっていうと、聖書の発想ってのは万事ですね。この世のごく当たり前の発想と非常に違ってる、あるいは根本的に違ってるわけですね。それなのにそれが滅びないでずっと一番続いてきてるわけです。これに関しては非常にこの戦い一番初めから書いてありますね。出エジプトのところを見ていただいたらいいと思います。出エジプト昨日ですね、14章初めて、イスラエルの人たちが背後から迫ってくる、大量の数の敵、前は海という絶体絶命の状況ですね。出エジプト記14章の11ぐらいから、 10ですね。出エジプト記の14章の10からちょっと見ていただいたらですね、ファラオ、エジプトの王はすでに間近に迫り、イスラエルの人々が目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしている。イスラエルの人々は非常に恐れて主に向かって叫んだんですね。モーセに向かってもですね、我々をこの世に導き出したのはエジプトに吐かないためかと、荒野で死なせるためかと、何のためにエジプトから引っ張り出したのか、せっかく奴隷状態で次々と男の子供が殺されていく、そういう奴隷状態の散々苦しい中で救い出された、こんな風に、猛然とモーセに向かって、抗議したわけです。こんなことならエジプトに仕えた方がマシやと。そしたらモーセはですね、そんな状態の中と恐れるな、落ちて今日あなたたちのために行われる主の救いを見ようと言ったんですね。今背後から迫るエジプト人を見ているが、もう二度と永久に見ないだと。どうしたか、何も武力を持ってないわけです。武器と称する数全くないのに、主があなたたちのために戦うんだと。そしてですね、主が申しに行ってですね、イスラエルの人々になって出発させようと、杖を高く上げて、その杖を上げた手を海に向かって差し伸べと、こういうふうにですね、たった一本の杖を神様の言った通り上に振り上げて、天の力を上げて、そして海に振り下ろしたと。そうしたらですね、前を阻んでて飲み込もうとする海が分かれたというんです。こういう非常に不思議なことがですね、生じた。エジプトにですね、相当期間大量のイスラエルにおったということも歴史的事実なんですね。それからかなりの年月をしたからカナンの地、ここで帰ってきたのも歴史的事実なわけです。一体どうしてそんなことが起こったのか。いずれにしてもこんなとこあるはずがないと思う人もおるかもしれませんが、いずれにしては極めて不可解な不思議なことが起こったんですね。その途中の二つの事実、歴史的にはっきり証拠がある事実です。そんな風にですね、この聖書の歴史は一番最初からですね、武器の数ではなくて神の助けを本当に祈り願うときに不思議な助けが来るんだというわけですね。で、それでですね、その歴史の中で神により頼まないで数により頼む、いろんな目に見えるもの数えられますね。偶像も数えられる。それに頼んで大きな神様の警告があって、それも無視したからとうとう滅んでいったわけです。国は滅んだ。これで終わりかとそうでなかった。彼らが一番の根本としていた、この神の真理は一部の人たちがあくまで持ち続けたわけです。ですね。聖書的には国がたとえ滅んでもですね、一番根底にある真理をしっかり持っていたら滅びないんだと。だから目に見える真理が一番と思わない人、そんなものないと思う人は、この国が絶対だと、あくまで暴力を持ってやっつけないといけないと ということにとどまってしまうわけです。そしてたくさんの人を相手を殺しても構わないということで太平洋戦争も起こってしまったわけです。あれははっきりした侵略戦争っていうのは圧倒的な学者は認めているのに今の政権は認めようとしないというんで、ああいうふうに中国と韓国とも未だに仲が悪くなっているということなんですね。そういうようなことでですね、武力に頼ってですね、自分の国が満蒙は生命線だと言ってまず攻撃してやっつけようと、そういうことからは何にも本当に良いことは生まれないということ、歴史的な教訓であるわけですね。武力にかまけて圧倒的に抗議したヒトラーなんかもまもなく滅んだということです。ベトナムにおいてもアメリカ軍が圧倒的な数を誇って攻撃してやっつけようとしたけど、逆にそれは膨大な犠牲者を出した逆にアメリカの方が悪かったと、間違っておったということでなったわけです。長い歴史を見てくるとですね、そういうふうに目に見える数えられる武力というものを行使してやったらですね、当然相手をたくさんの人を殺していくわけですね。殺すということがよかろうはずがないわけです。それで、旧約聖書ではまだ神様が戦争を命ずるということはあったけれども、新約になってからは一切それがイエス様はそういうことを命じたりしないわけです。そういうことでですね、今日のところとどういう関係があるかというと、そもそも数を数えるということの罪はそういうふうに昔から今に至るまで私たちの心の中至るところにあるわけです。そういう罪をダビデは最晩年にも起こしてしまった。それはですね、サタンがしたんだと。でもその背後に全体としては神がおられるということで、今日のところでは神はこのようにしたと書いてあります。これはヨブ記見たらそうですね。ヨブという非常に正しい人が突然ですね、財産もなくなった、子供も死んでしまった。その前に、いわばサタンが来て、そして神様にあなたが守ってるから、いわば正しいんでしょうと。もし病気になってひどい苦しみになったら、神様を呪うでしょうと言ったと。そこで神様がそのサタン的なものに、そんならそれを許可せよということで、神様のいや大きな支配の中で、いわばサタン的なものがヨブに襲いかかって、そしてヨブの、非常な苦しみを与えたと、そういうことと似ているわけです。ですから非常に万事をですね、その背後の背後では神様がおるんだという見方をしているということなんです。こういう見方は私たちにとっても非常に大事なことなんですね。理由のわからない大きな災害や病気や良き人がですね、突然殺されたり倒れたりする、いくらでもあることです。現代昔から戦争になって本当無差別的にですね、いっぱい用意してもらってみんな関係なく死んでる、どこに神様おるのかって、その現象を見たらそう思う。でもその背後にそれも神様がおられるというふうに見ないで信じるものが幸いだと言われているとおりです。で、実際そうだったからこそ、こういう全体としてきっとですね、その今わからないけれども神様がおられて最終的に良きにするんだと、そういう信じる信仰がこのようについてきたわけです。そんな神様いないっていう様々な異論反論しているキリスト教の内部からも起こってきて、みんな消えていったわけです。これからもそうですね。あんな災害が起こるのに神様どこにおるのか、聖書なんか嘘だなんていう人も、そういう意見みんな消えていきます。それぐらい不思議な不思議な書物なんですね。どんな力で壊そうとしてもこれは壊れないということです。はい、そういうことでここで言ってることはですね、ダビデが最晩年になってもなおもこの数を数え、しかも止める人がおったって書いてありますね。ここに今日の24章、ヨアブといういわば筆頭の司令官がですね、主がこの民を100倍にも増してくださるようにと。ヨアブがですね、この神がそういうことを必要ならしてくださるとまで言ってるのに、なおも王はですね、いや数えないかんと言って、広大な領地を数えさせたわけなんです。ここでですね、9ヶ月と20日もかかったと。10ヶ月近くもかかって歩いてですね、くまなく、この北から南まで どういうことかというと、この6節のダン、ダンやシドン奇襲会ですね。ダンから終わりのユダのベールシバ、ベールシバ今でもあるわけです。砂漠の中のいわばオアシスですね。一番北の方から一番南の砂漠地帯まで、要するに全領土を調べたというんです。そうしてですね、不思議なことに数えさせてですね、10ヶ月近くもしてからダビデは自分の罪だと分かったというんです。これも私たちが見ると、なんでこんなことに始めるか分からなかったのかと思うかもしれません。でもこういうことはよくあるわけです。これ私自身もそういうことにいろんなことで気がつかされてきた。その時は分からないんですね。人が言ってくれても分からないと。でも後になってからですね、あれは罪だったと、間違ってたというふうに分かる、気がついてくると。それぐらい人間っていうのは、いわば目が見えないということなんですね。わずかしか見えない、ある部分しか見えない。だからこそ罪の許しっていうのがなかったらですね、このこと本当に罪だと深く分かったら、もうこれは生きていけないと。他の人に何か良いことを教えたりもできない。私なんかもこういう聖書のことを指し示したりできるのは、その罪の許しがなかったらとてもできないことです。まあそういうふうにですね、これは人間の実態を言ってるわけですね。上から見てですね、ダビデなんやらと、こんなふうなことわからんのかなと思ったらいけない。我々がまさにそうなんですよ。他人が言うてくれても本で読んでもなおもわからないんですね。わかるのほんのわずかのところなんです。そしてダビデもですね、私は重い罪を犯したと、どうか許してください、見逃してください言ったけど、ただでは済まなかったというわけですね。そして非常に苦しみを与えたと。その時にですね、この他の国が攻めてくるか、病気になるかとか選びさせて、そして他の人間に殺されるのよりも病気ということを選んだ。そしたらたくさんの人がそれで死んでしまったと。こんなことも不可解ですよね。ダビデが罪を犯したら、なんで他の人が死ななきゃならないのかと。これ一つ一つですね、わからないことがあります。けども一つ言えることは、誰かの大きな罪というものはですね、連帯、つながっていくということなんです。だから昔の日本人が大きな罪を犯してたくさんの中国人を殺したと事実なわけですね。この前も映画で非常に貴重なフィルム、アメリカ軍が戦時中に作ったような貴重なフィルムを見た人はわかると思います。なんで今の首相がですね、お詫びする必要はないのか。これ一緒に連帯なわけです。ああいうことは本当に歴史の中です。本当に悪いことをしたと、だからこれからしないということをはっきりさせるためにも、これは謝罪ということが必要な。これ人間関係でもそうですよね。誰かに対して本当に取り返しのつかない罪を犯したとする。その悪い罪を犯したら、相手が許してあげると言ってもなおもやはりですね、自分もかつてそういうことをしたと、神様のおかげ、その人の許しのおかげで生きているということを感謝して思い起こすべきということになります。いつまでそんな謝罪をしないといけないのか、なんていう人がおるけれども、そういう人たちに限って、ああいう従軍やとか侵略ということを認めようとしないと。だからこういうふうに70年経ってももつれてしまうわけです。こういうふうに罪を認めるっていうことはできない。なかなかできないんですね。けれども、聖書の人物はですね、大きな罪を犯してもこのように、実質、重い罪を犯しましたと心から告白をするという、そこにこの聖書の人物、人間の在り方ということがはっきり示されているということですね。これも神様に引っ張られないとできないんですね。人間的な感情や自分は悪くない、相手が悪いんだと、相手が悪いんだというふうにどうしても言いたがるというところはあります。そしてですね、ここで非常に大きな苦しみによって、また自分が本当に立派な王でも何でもない、一人の罪のある人間に過ぎないということをダビデも思い知らされた。あるいは人々も思い知らされたと。こういうふうにサムエル記に長い100ページにもわたる、こ この主たる人物はサムエルではなくて当然ダビデですね。ダビデの子供とかずっと書いてあります。その最後の記事がダビデはこんなに立派なんだと褒めたたえる記事でなくてですね、このような罪を犯したという、そして本当に許しをこうというそういう記事で終えようとしている。そこにこの聖書の書き方の精神があるわけです。一般の伝記は褒めたたえることで終わる。聖書は決して人間を賛美しない唯一の書だということを前に言いましたように、私は45年近くも前にカール・ヒルティの本で初めて読んで非常に印象に残ったわけですね。人間を褒めるのは当たり前だと思ってたら、聖書は決して人間を褒めないんだと言うんですね。人間の深い罪というものを知っている。どんな立派な人であってもただ褒めたたえるべきはその罪をも許してくださる、どんな人も許してくださる神様だけだっていう姿勢が初めから一貫してあるということです。で、この17節に罪を犯したのは私ですと、私が悪かったのだと、この羊の群れ、人々は何をしたのですかと言ってですね、どうか見て私と私の父の家に裁きが下りますようにと言って、自分の罪の深さを深く実感しているということなんです。そして、そこでですね、次にしたことは、主が命じられたガドの言葉、主のために祭壇を築けているんです。こういう深いですね、罪の悔い改めをしている時に来たわけです。傲慢な時には自分は悪くない、相手が悪いんだ相手が悪いんだと、相手が悪い悪いと自分の罪を認めようとしない時には、神様の御使いはですね、真理の道は来ないわけですね。で、そうしてですね、その祭壇を買い取って作った。この実は祭壇が後のエルサレムのいわば神殿のもとになっていった。こういうふうにですね、この神殿、祭壇を作ったという、こんな神殿の元になるということは、こういういきさつからだというわけです。それこそ力、武力や権力で奪い取る。今のイスラム国なんかやろうとしていることは、本当にこういう精神の正反対なわけですね。まあ、非常に残念なことに、そういうものが広がってきてしまうとしている。でもそれに対抗するの武力でやっても、ますます相手も武力をまた別のとこから購入したり奪ったりして略奪したりして殺し合いが起こるわけです。現在の日本もまさにアメリカの総理に加わろう、アメリカも早く加わらせようと、アメリカの犠牲を少なくするためにですね、日本国憲法を押し付けた押し付けたと言いながらですね、今回の安保法制の改定も実は背後でアメリカを押し付けよう押し付けようとして、日本の国会であれだけの様々な議論をこの捕虜の前にですね、約束してしまったんですね。もう今年の夏にも通すんだなって、まあ、そういうふうにことでですね、武力にもって武力に対したらますますそれは人がたくさん殺されていくわけです。だからこそですね、日本だけはですね、世界に冠たるの平和憲法を持って、その旗をかざしてですね、あらゆる良いことを武力を使わないで提供して、人を助けるとか、災害の援助とかですね、教育とか文化、いくらでもすることある。貧しい飢えてる人もいくらでもあるんです、世界に。そういうことに、たった一機で100億円もするような戦闘機を買って殺すために使うよりか、そういう日のために使って平和をどんどん積極的にやっていく方がずっといいことですね。突然閉められたとする。そんなことをするような国がある可能性は極めて少ないわけです。ですね。それを今の憲法を変えてアメリカで一緒に戦争するのははるかに危険ですけど。今度新幹線ではああいうことが起こってないですね。そういうふうに、このことは本当に大きな重大な分かれ目なんですね。聖書的精神で、本当に私たちは、これは政治の問題的信仰関係ないことはないんですね。終わりなわけです。戦前もそうですよね。ただの人間を神として拝ませる。これまさに信仰の問題だったわけです。すでに1000年、2000年前にローマ帝国はそれやったわけです。で、まあそういうことでですね、最後にそのように主のために祭壇を築いて祈りを捧げていくようになったと。そこでずっとこれが神殿の元になっていたというんですね。 神様はその上に本当に私たちの弱さ汚れを知って悔い改めて神様に許しを請うと、そこにですね神は許しを与えて力を与え、そこに信仰の基地、基地としての神殿、基地を置かれるんだというわけです。神殿がどこに立つのか、単に便利だとかここが有名な場所だ、そんなことはないわけです。本当に神様の前に自らの罪を知って許していただくというそこにあるということなんですね。そういう意味でこの最後の記事、どうしてこのような書き方をしているのか、今の私たちにも非常に生々しい形で関わりがあるということですね。はい、そういうことで私たちも神様から絶えず罪を知って悔い改め、新しい力をですね与えられ、この祭壇、ここの神殿、あなた方の一人一人が神殿だと言われた通り、あるいはこういうところも神殿だと言われた通りですね、新しい力を日々与えられていきたいと願うわけです。はい、以上です。